聖書の御言葉を朗読します。詩編第34編1節から23節。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放されたときに、どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がならなくても飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え。主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を避けどころとする人は罪に定められることがない。聖餐式がある礼拝では、ほぼ例外なく、詩編第34編6節から10節の御言葉を招きの言葉の中で読んでいます。今日は詩編第34編からの説教ですので違う御言葉を選びましたが、毎月第一主日は次の御言葉を朗読しています。詩を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。で、これは適当にこの御言葉を選んでいるわけではありません。その9節に、味わい見よ、主の恵み深さをという言葉がありました。礼拝への招きと聖餐への招きは一つなのです。この御言葉と聖餐でしていることが響き合うんですね。私どもが普段扱っている聖餐とは何でしょうか。いろんな言い方ができると思います。でも詩編第34編の御言葉に導かれるならば、それは主イエスのもとに行って、主が恵み深い方だということを味わい、そして見ることです。聖餐では実際にパンとブドウ酒を口にしますから、味わうという言い方をしても違和感を抱く方は、それほどおられないかと思います。シエスの弟子であったペトロもこの詩編の言葉を引用して語りました。先ほど朗読していただいたところですけれども、あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。第一ペトロの2章3節4節の言葉です。でペトロが語っている恵み深いという言葉ですが、これはいろんな言葉に訳すことができる、そういう言葉です。親切であるとか役に立つ、そういう意味があります。 食事や料理と結びつくときは、おいしいと訳すことができる言葉です。ですからここを、あなた方は主イエスがおいしい方だということを味わいました。まあ、そう訳してもよいのです。おいしいと心から言うことができるということ、このことはまあ喜びに他なりません。まあ、聖餐というのは喜びの食卓です。御国の祝宴に連なる、まあ、救いの食卓なんです。では聖餐において見るというのはどういうことでしょうか。まあ、この目でパンとブドウ酒を見るということですが、例えば指揮者がパンを手に取って、まあ、それを裂く動作であったり、まあ、ブドウ酒の杯、まあ、杯といっても、まあ、実際は皆さんと同じ小さいグラスですけれども、この杯を指揮者が取る様子を目で見ることも聖餐式ではとても大事なことだと私は思っています。目をつぶって主イエスの恵みを思うことももちろん大事なことかもしれませんが、まあ、霊天というのは感覚に訴えるという意味合いもありますから、聖餐式の時はなるべく目を開いていただいて、感覚に訴えるものをしっかり、まあ、受け取っていただきたいと願っています。でそれによって得られる恵みは大きいのです。で聖餐式の時、時々ではありますが、シメオンの歌という賛美歌を歌うことがあります。ジュネーブ詩編歌の後ろに載っているものですが、改革派教会の伝統では聖餐の時シメオンの歌が歌われていました。ルカによる福音書第2章の終わりに記されている、まあ、シメオンの賛歌が元になっています。まあ、そのシメオンの賛歌そのものを、まあ、歌っているわけですね。でこのシメオンという人は深い悲しみを知っていた人でありました。自らが抱える悲しみだけではなく、神の民イスラエルが抱えているその悲しみを自分のことのようにして覚えていました。その悲しみ、痛みがやがて来られる救い主によって癒され慰められる、そのことを聖霊に満たされながら祈りつつひたすら待ち続けていた老人シメオン、そのシメオンがついに幼子シエスと神殿で対面するのです。そしてこのことによって、つまりシエスに出会うというこの一点において、私の人生は完全に満たされた、全く平安に包まれたんだというわけですね。シメオンの賛歌は、両腕で幼子シエスを抱きながら、袖腕に抱かれているシエスを見つめながら歌った歌です。ジュネーブ詩編歌の中に載っている歌詞は次のようなものです。主よ、今こそ身胸のまま御言葉によりこのしもべを行かせたまえ、心静かに。我が目は今確かに見ぬ主の御救いを、共に仰がんすべての国、すべての民は。全世界の神の民は共に声を上げ、イスラエルを照らす光、喜び迎えん。私どもは今、まあ、自分の腕にシエスを抱いているわけではありません。でもここでパンとブドウ酒をこの目で見ることができます。そこに私たちの罪のために十字架で裂かれた主の御体と、私どもの罪を清めるために流してくださった血潮をこの目で見るのです。まさにシエスの救いをここに見るんですね。そして救いの恵みを味わい、そして私どももシメオのように心満たされて、平安のうちに新しい歩みをここから始めていきます。味わい見よ、主の恵み深さをいかに幸いのことか身元に身を寄せる人は、宗教改革の時代、礼拝の形を整え、聖餐の時にはシメオの賛歌を歌おう、そのように言ったのはジャン・カルバンという人でした。じゃあこのカルバンが旧説の言葉をどういうふうに説いているのか大変気になりました。聖餐のことについて触れているのだろうか、神様を喜び神様を賛美する言葉がたくさん綴られているんだろうか、最初そのように期待をしていました。でもカルバンが書いた仲介書には意外なことが記されていたんです。で、それはある意味大変厳しい言葉なんです。カルバンは言うんですね。この詩編を書いた人は私たち人間の怠慢を非難しているのだと言うんです。味わい見ようと言っているのは私どもの怠慢、つまり神様の愛を知ろうとしない罪を指摘している言葉なんだと言うんです。なぜ詩人は味わえと命じているのか、それは私どもが神様の愛を味わう味覚を持っていないからです。持っていないというよりは忘れてしまったんですね。まあ、風邪をひきますと味覚障害を起こすことがあります。どれだけおいしいものを口にしても何の味もしないんです。 そして何の味もしないことに慣れてしまって平気になってしまう。これは恐ろしいことです。でもその恐ろしいことが信仰生活において起こっている。自分の病の深刻さに気づいていない。信仰の病の深刻さに気づいていないんです。神様がどんなに恵み深いお方であるのか味わうその味覚がなくなっている。恵みに対して鈍感になり、無感覚になってしまっているんです。だからこそ詩人は命じるんですね。味わい見よ。神様の愛をはっきり知ることができる味覚を備えた舌を持つように、そう呼びかけるわけです。これは礼拝や聖餐の時だけではありません。いつも神様の愛をおいしいと言って味わって生きているでしょうか。そのことがここで問われているのだと思います。カルバンが言うように、悲しみを持って味わい見よ主の恵み深さをと言わなければいけないキリスト者の現実、また教会の現実があるのも事実でありましょう。神様の恵み、神様の愛とは違う別のものが舌に乗って、神様の愛の美味しさ、神様の救いの美味しさを邪魔してしまっているのです。思われづらいや悲しみで心がいっぱいになって、神様の恵みを忘れてしまっているんでしょうか。そうかもしれません。でも例えばペトロは手紙の中でこんなことを言ってたんですね。悪意、偽り、偽善、妬み、悪行というものが舌に乗っている。あなた方の舌に乗っている。だから救いの本来の味わいを味わうことができなくなっている。だからそれらのものを捨てるように、今日の詩編の中でも14節にあるように、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け善を行い、平和を尋ね求め追い求めよ、そう言っています。本来神の救いを味わい賛美すべき唇に悪と偽りが乗っている。だから遠ざけるように、悪に支配されないように、むしろ平和を尋ね求め追い求めるように、そういうのです。平和というのは神様ご自身、そういうふうに言っても良いでありましょう。私どもは普段本当に神様を恐れて生きているのか、そのことを自己吟味する必要があるのだと思います。自分の口にいつも何が乗っているのか、自分の舌にいつも何が乗っているのか、そのことを自己吟味する必要があるのです。で、その上でこの詩編の言葉は、私ども神様の前から突き放すような、そういう言葉では決してないということです。もちろん罪を指摘するんですけれども、でももう一度神様の恵みの中に招く、そういう詩編です。たとえ神様の愛の味がわからなくなるような愚かさに陥ってしまっても、もう一度神様の愛がどれだけおいしいものであるのか、そのことがわかるように私たちは招くんです。だから味わい見よ主の恵み深さをと、そう語った後で、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人はと、そう語ります。つまり幸いを告げるんですね。祝福を告げるんです。この御言葉に聞く私どもを祝福に招きたいからです。どういう人が幸いな人なんでしょうか。どういう人が祝福に満ちた人なんでしょうか。それは身元に身を寄せる人ですね。神様のもとに身を寄せる人です。他の訳では主により頼む人、主に逃れる人と訳されているものもあります。で、そういう人こそ本当に幸いなんだというんです。主の恵み深さを忘れてしまっているからこそ、私どもは主の身元に身を寄せるべきなのです。いろんな敵が自分を苦しめるでありましょう。だからこそ神様のもとに逃げ込むということがあるかもしれません。でも最大の敵は、神様の恵みがおいしいということを忘れさせようとする悪の力、罪の力です。その力に支配されてはいけない。だから神様のもとに逃げ込むんです。本当に信頼を寄せるべきお方は神様だけなんだ、そう言って神様のもとに集まるんです。そういう人たちは幸いな人なんです。神様の恵みに対して鈍感なこと、それ自体は決して幸いなことではありません。しかしそれでも神様を信頼して神様のところに来るならば、神様はその人を許してくださるんです。だからその人は幸いなんです。礼拝というのはいつも神様のお招きから始まります。礼拝だけではなくて、私どもの歩みすべてが神様の招き、神様からの導きによって始まっていくわけですね。自分の力で歩み始めたわけではないということです。自分から神様の前に進み出ていったり、自分の方から神様のところに身を寄せに行ったわけではないということです。 私たちではなく神様の方からこっちに来なさい、ここに来なさい、そう言って招いてくださり、その恵みの言葉に導かれるようにして今朝もここに来ることができました。味わい見よ主の恵み深さを。いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は。神様が私たちを招いてくださるのは私たちに幸せになってほしいからです。私たちを幸せにしたいからです。でこの神様の言葉に私ども全ての信頼を寄せるわけですね。そして神様は改めて御言葉を聞かせてくださいます。で注目したいのは6節の御言葉です。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。神様に招かれて私どもがここですること、それは主を仰ぎ見ることです。恥ずかしいと言って顔を伏せることではありません。神様はあなたの顔を上げよ、私を見なさい、そう言って私どもに声をかけていてくださいます。なぜ私たちはいつも下ばかり向いてしまうんでしょうか。なぜ私どもはうつむいてしまうんでしょうか。悲しいからでしょうか。後ろめたいことをしてしまったからでしょうか。あるいは自信がないからでしょうか。そうかもしれません。まして今私どもは神様の御前にあるのです。神様はすべてをご存知であられます。神様の前に隠し通すことなどできません。だからこそ余計申し訳ない気持ちになってうつむいてしまうのでありましょう。このような歩みにおいても私どもはどちらかというと下ばかり向いてしまう、そういう日々が多いのかもしれません。そのような苦しい現実の中から、しかし神様は仰ぎ見るべきなのですが、それすらできずに下ばかり向いてしまう、自分の心の中ばかり覗き込んで生きてしまうんです。でもそれではますます心が暗くなって、そこで希望を見出すことはできません。でも私どもここに招いてくださった神様は、顔を上げよ、私を仰ぎ見るように、そう呼びかけるんです。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。さらに驚くべきことがここで起こっています。私どもが主を仰ぐとき、私どもは光輝くんだというんですね。顔を上げて神様を仰ぎ見るとき、あなたは光輝くんだというんです。で以前他の教会ですけれども、あなたは輝いているという題で、説教したことがありました。で説教の後、まだ当時高校生ぐらいだったでしょうか、いつもは教会に来ていない学生ですけれども、その方がこんなことを言ってくれました。僕は自分が輝いているなんて思ったこともなかったし、今まで誰からもそんなことを言われたことがなかった、そういうふうに感想を述べてくれました。で彼は幼い頃から難病を抱えていました。学校でいじめに遭ったこともありました。それでしばらく学校に行けない時期もありました。一体自分のどこに美しい輝きなどあるんだろうか、ずっとそう思っていたのかもしれません。私も似たところがあるのではないでしょうか。私も自分が輝いている人間だ、そういうふうに思っている人はどれだけいるでしょうか。恥ずかしくてそんなことは言えない、そういう人もいるかもしれません。別に特別賢い人間ではないし、周りから称賛されるような良いことをたくさんしているわけでもない。でどちらかというと迷惑をかけたり失敗をしたり、また怒られることも多い人間だ。お前はダメなやつだとか、役に立たないと言われることもある。だから自分が輝いているなどおこがましくて言えない、そう思うんです。でも聖書はあなたは輝いていると語るんです。学校や職場で立派な成績を取っているから輝くというのではないんです。誰よりも強く健康であるから輝くというのでもないんです。あなたの目は神を見ている、神を仰ぎ見ている、ただその一点においてあなたは輝いているんだというんです。どんな大きな病を負っていたとしても、人間関係において辛さを覚えていたとしても、そしてどれだけ罪深くても、それでもあなたは私を見ているではないか。だから誰が何と言おうとあなたは輝いている、私にはあなたの輝きが見える、あなたが輝いて見える、そういうふうに声をかけてくださるんですね。本当に驚くべき言葉だと思います。で今回も説教を作るにあたりまして、いろんな資料に目を通しました。仲介書はとても多いんですけれども、詩編を扱った説教集というのはほとんどありません。 その中でスイスの神学者カール・バルトという人が詩編第34編6節から説教しているものを見つけることができました。主を仰ぎ見よという説教です。これは晩年に語られた説教ですね。でバルトの説教は晩年の方が言葉が分かりやすくて良いという評価があります。でこの説教がどこで語られたかというと、それはスイスのバーゼルの刑務所でありました。晩年は刑務所でしか説教を語らなかったと言われています。だからバルト先生の説教を聞きたければ刑務所に入らなければいけない、そんな状態も生まれたぐらいです。その日の説教は主イエスが天に昇られた日、いわゆる昇天を記念する礼拝においての説教でした。バルトは主イエスが天に昇られ、今は天におられるのだから天のキリストを見上げよと呼びかけるんです。そしてこう言うんですね。囚人を監視してきた牢獄の天井のようなものは仰ぎ見たくもない。しかしイエス・キリストを仰ぎ見る。そのことなら役に立つ。イエス・キリストはあの上にいらっしゃる。そしてバルトは信仰の決断を迫って大胆にこう呼びかけるんです。愛する兄弟姉妹、私はあなた方に今要求したい。いや要求できる。皆一緒になって立ち上がり、私と一緒に合唱してこう言おう。私たちは恥を被る必要はないと。御父は私たち神の子らを恥に陥らせないと。恥を被ることが私たち神の子らに起こるのは不可能なのである。本当に驚くべき言葉の連続です。バーゼル刑務所の受刑者たちは、自分たちが主イエスキリストを見上げて信頼するなら神の子として新しい姿に輝く、そういうふうに御言葉を通して告げられたんです。刑務所の中にいる受刑者というのは何らかの罪を犯して今牢の中に閉じ込められているんです。罪のゆえに人々から恥ずかしめられ、自分でも自分がしたことを悔い恥じているんです。刑務所の中では上を見てもどこを見てもそこには希望はありません。しかし刑務所の中にも神様は共におられるんですね。それゆえに受刑者たちも主を仰ぎ見て輝く神の子とされるんです。どれだけ大きな罪を犯してもキリストにあって許すことができない罪はどこにもありません。この世においては犯した罪の償いをしなければいけないでしょう。でも神様との関係においてはそうではない。主イエスが囚人たちの罪を償ってくださったからです。そして主イエスのゆえに私たちは恥を被る必要はないんだ、そういうふうに言えるようになったというんですね。本当にすごい説教だと思います。で神様の許しの恵みは偉大です。で神の恵みの中心にあるもの、それは罪の許しです。私どもが神様を仰ぎ見たとき、私どもは光り輝くというんですけれども、その輝きの中心にあるのはですね、罪許された輝きです。キリストにあって罪許された人は誰もが輝くんです。この詩編を歌った詩人は7節にあるように貧しい人でした。この貧しい人というのは苦しい人というふうにも訳されますけれども、これは経済的に苦しい生活をしていたのかもしれませんが、また敵に追われていたのかもしれません。でも詩人が明らかにこの詩の中で意識しているのはやっぱり罪の問題ですね。罪の上に自らの貧しさを思い、心に苦しみを抱えて生きていました。で19節には、主は打ち砕かれた心に近くいますし、悔いる霊を救ってくださるとあります。これは悔い改めの詩編として知られています。詩編第51編19節の御言葉と重なります。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神をあなたは侮られません。打ち砕かれた心、打ち砕かれた霊というのは、罪人である自分が神様の偉大さを前に徹底的に打ち砕かれ低くされるということです。そういうところで初めて救いの恵みが見えてくるんです。反対に打ち砕かれないところでは神様の恵みの言葉もですね、よくわからないんです。詩編第34編に戻りまして、最後の23節ですが、ここでも罪のことについて言及されていました。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主の酒どころとする人は 罪に定められることがない。十節にありますように、私たちは主の聖なる人々なのです。本当に神様の前に取りに足らない私たちですが、でも神様が選んでくださり、キリストのゆえに聖なるものとしてくださいました。だから私たちは神様に感謝し、神様を恐れ敬うんです。この詩篇の中では主を恐れよということが何度も語られています。8節、10節に2回、そして12節です。主を恐れることは知恵の始めという、有名な御言葉もありますように、人間として一番賢い生き方、人間として一番もっともらしい生き方、それは神を恐れることです。つまり神様を心から礼拝して生きることです。神様を賛美して生きることです。先ほどの6節の言葉で言えば、これは主を仰ぎ見るということです。その時私どもは光を得ることができます。そして全てにおいて満たされて生きることができるんです。で、10節の終わりから11節でですね、こういうふうに言っています。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。詩人は繰り返します。何も欠けることがない、良いものの欠けることがない。今年の年間成功を思い起こしておられる方もおられるかもしれません。詩編23編1節の御言葉です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。私どもの信仰というのはどういう信仰なんでしょうか。これは決して難しいもの、複雑なものではありません。神様を信頼し、神様を恐れて生きるならば、良いものに満たされて生きることができるということです。で、決してこれはご利益信仰というのではありませんが、神様を恐れて生きる人は罪の許しをはじめ、すべてにおいて満たされて生きることです。私どもの良くないところは、あれもないこれもないと言って心を騒がせてしまっていることではないでしょうか。確かに現実問題として、日々の生活においても教会の生活においても欠けている部分というのはたくさんあります。欠けている部分を満たしてほしい、そういって、ね、祈り願うこともたくさんあるでしょう。自分たちの欠けを見つめるというのは罪の問題を含め大事なことだと思います。でもそれ以上に、私たちには何も欠けるところがない、しかも良いものばかりに満たしてくださる、そのことを私たちはどこまで本当に信じているでしょうか。そんなことはきれい事だとか、それは遠い将来に起こることなんだ、そういうふうに思ってはいないでしょうか。私どもに求められるのは、いつも満ち足りて生きること、そのことを学ぶことです。そのことと神様を信頼することとは一つのことです。使徒パウロは、いつも喜んでいなさいとか、どんなことにも感謝しなさい、そういうことを言いました。今日の詩篇の中でも最初の2節で、どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌うとありました。とても良い言葉ですね。嬉しいことがあった時だけでなく、いいことがあった時だけでなく、どのような時も絶えることなく賛美の歌を歌うというんです。で、私は神様によって満たされているという喜びと感謝があるならば、私どもの口から絶えず賛美の歌が生まれるんです。主の恵み深さを味わって生きている人の口からは、絶えず賛美の歌が生まれるんです。たとえ苦しいことがあったとしても、ああ自分は欠けだらけだと思うことがあったとしても、しかし私と神様との関係はどのようなことがあっても変わらない。どのようなことがあってもより頼むべきお方は神様ただお一人だけである。この信仰さえあれば、そこで不思議と平安に包まれ、賛美へと導かれていくのではないでしょうか。だんだんとそのことが信仰を重ねれば重ねるほど分かってきますね。で、神様という方は、私どもがどれだけ欠けの多い人間であるのか、そのことをよくご存知です。そしてその欠けを放っておくわけにはいかない。どうしても守らなければいけないんだ。どうしても助けなければいけないんだ。そう思っていてくださる方です。そしてそう思われたなら、本当に助けてくださる方なんですね。8節にこういう言葉がありました。 主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。主の使いというのはいわゆる天使のことです。天使が私の周りを取り囲み、陣を敷いているんです。そういう姿を想像したことはあるでしょうか。私は正直あまり考えたことがありませんでした。私は普段いろんなものに取り囲まれ、それによって支配されて生きています。しかし本当の意味で私どもを取り囲み、私どもの歩みを守ってくれるものとは何か、それは天使たちなんですね。つまり神様の道から、いや神様ご自身、そういうふうに言ってもよいでありましょう。主イエスキリストもまた、私たちには一人一人に天使がついていて、いつも天の父の御顔を仰いでいるんだ、そうおっしゃいました。マタイの18章10節の言葉です。自分は賭けばかりで恥ずかしい人生を送っている。信仰を与えられたもののまともな生活をなかなか送ることができない。どこか神様がおられないような、神様がおられないような生活をしてしまっている。いろんなものに取り囲まれ、生きることに迷いを覚え、不安を覚えている。自分の人生は全然輝きを放つことができていない。そう思うことがあるかもしれません。でも私たちの周りには、私たち一人一人の周りには天使がいるんです。私の周りに陣を敷いて、信仰の戦いを戦い抜いてくれる、その天使たちが、私たちの歩みを守ってくれるんです。私どもはこの天使たちの姿が見えているでしょうか。天使たちはどのような仕方で、私たちのために戦ってくれるんでしょうか。私たちが抱える悩みであるとか、敵であるとか、そういったものをですね、力ずくで全て吹き飛ばしてしまう、そういう仕方で戦われるのではないんですね。でも天使は、だからまあそういう意味ではですね、悩みというのは残り続けるかもしれません。賭けは賭けとして残り続けるかもしれません。でも天使は神様の前で顔を伏せてしまう私どもの代わりに、天の父の御顔を仰いでいてくれるんです。賭けの多い私どもの代わりに主の御顔を仰いで仰ぎ見てくれているんです。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。天使たちがこの言葉に真実に生きることができるように守り助けてくれるんです。神様が使わせてくださる天使の守りの中で、私どもは本当の輝きに生きるのです。そしてこのようにも神様は約束してくださいました。終わりの方ですが、20節21節です。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。これも興味深い言葉ですね。主に従う人には災いがなくなるというふうには言わないで、主に従う人は災いが重なると言うんです。本当にその通りだなと、私どもはそれぞれ自分が経験した苦難をここで思い起こすことができるかもしれません。でもそれで終わっているのではなくて、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる、そういうふうに言うんです。骨の一本も損なわれないようにというのは、神様の守りは確かである、徹底しているということです。主イエスはさらにこうおっしゃいました。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ルカ福音書12章6節から7節の言葉です。一羽では全く売り物にならない、つまり何の価値もないスズメさえも神様は御心に留めていてくださいます。そうであるならば、私どもはどれだけ神様の目に与え高く尊い存在なんでしょうか。どれだけ神様から愛されているんでしょうか。またここでは骨一本どころか髪の毛一本までも数えられているというんです。それほどあなたは神様に覚えられている、それだけあなた方は徹底した神の守りの中にあるというんです。神様の守りの中にあるというのは、神様に守られているということですね。神様に満たされている、神様の恵みによって満たされているということですね。欠けることがないということです。 それは死を前にした時においても同じように言えることなんです。少し前の礼拝でも申しましたが、礼拝というのは一期一会であって、今ここに集う者の中で今週召されるものがあるかもしれないんです。でそういう意味でこの礼拝も、今から預かる聖餐もですね、地上で祝う最後の礼拝であり最後の聖餐となる、そういうふうに言ってもよいのです。しかしたとえそうであったとしても、私どもは命の神の御手の中にあって、骨一本、髪の毛一本損なわれることはないんです。やがて復活の主が与えてくださる新しい体によみがえることができる、そのような希望のうちに生き、そして死ぬことができます。味わい身を主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は、今から主の食卓を囲み、ここで主の恵み深さを共に味わいましょう。そしてもう一度心に留めたいと思います。神様が私どもを守ってくださることを、私どもには何も欠けることはないということを、何という恵み、何という幸いでしょうか。お祈りをいたします。私どもを身元に招いてくださり、あなたの御顔を仰ぎ見ることができました。神様からの光を受け、恵みの礼拝を共に捧げることができ、感謝をいたします。あなたからいただく祝福に満たされて、絶えず皆を讃えながら歩むことができますように、下を向きうつむいてしまうような時も、御使いの守り、神様の守りがどれだけ強く確かであるのかを思い起こすことができるようにしてください。私たちの救い主、御子イエス・キリストは、ご自分の存在をかけて私どもの救いを勝ち取り、その勝利に預からせるための食卓をこのように整えてくださいました。今私どもは主の名による兄弟姉妹とともに、主の恵み深さを味わい、またその恵みを見ようとしています。ここに恵みに生かされる感謝があり、実感があり、私に望みつつも味わい知る永遠の命があります。本当にかけがえのない豊かな恵みです。また私たちは、私たちの家族、友人、隣人を、なお一人でも多くのものをこの恵みの食卓に招きたいと願っています。神様が教会を力づけてください。主にある幸いを共に分かち合う言葉をお与えください。主イエスキリストの御名によって感謝し、祈り願います。アーメン。